この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は5月27日日曜日、時刻はもうすぐ9時になるところです。
はい、もうね、うん、最近天候がおかしいよね。
ああ、そうね、うん、まあ寒くなったり暑なったり。
そうそうそう、
今日はあったかい日やったね。
今日はね、
うん、
まだ
いい感じの、
そうそうそう、
季節的にいい感じでしたね。
だからちょっと朝晩はまだ冷え込むかなっていう感じやけども、うんうん、はい、もう先週なんかね、暑かったな思ったら急に寒くなったり、
なったなった、温度差が10度ぐらいありましたよね。
でしょ、
うん、
また通算風邪ひくんじゃない、
うん、ちょっとねまだ咳が止まらない
ですよね。本当にねこの天候でね体調崩さない方がおかしいよね。
まあ確かにね、特に疲れてる方なんかは余計に来ますよね、
うん、そうそうそう。だからね僕もね昨日の夜ね、
はい、
まあちょっと寒くなったらあかんかな思って、
うんうん、
ヒートテックの半袖を着たわけです。
微妙やね、ヒートテックの半袖なんや。
そうそうそう、うん、ほんだらちょっと部屋の中では暑くって、
はい、
で外に出るとちょうどいいかな。
あ、まあ汗をね、
うん、
調整してくれますからね。
そうそうそう、
私はでも基本汗っかきなんで年がら年中サーファインですけど、ね、は
い、ああ、
うん、
まあだからね本当着るもんもどうしていいかわからないし、
あ、
ジャケットとかも着ていっていいのか、
うん、まあでも薄手のやつを1枚ちょっと脱ぎ着できるようなやつは持っとく方がね、
まあね、
この時期良さそうな感じですよね。
そうそうそうそう、だから真夏でもね、うん、一応カーデガンなんかはスーパーとか入ったら寒いでしょ。
あ、そうですね、
だから一応持つようにはしてるんですけども、
うんうん、
今の時期ね薄いカーデガンでは寒いかなと、
うん、
かというて分厚いジャケットも嫌かなと、
ね、
どうしようかなと。
私なんかは、まあ、会社にね通勤で行くんで、うん、
はい、
基本外にいる時間って、まあ、朝晩じゃないですか、
はい、
で会社の中に入っちゃえば、まあ、ある程度冷暖房完備のとこにいてるんで、
うん、
だからね、なんですかね、下半袖で、
はい、
ジャケット着ずにコートを着るみたいな。
あ、なるほど、
うん、でも向こう行ったらコート脱いじゃうから、
はいはい、
半袖で入れるじゃないですか、
うんうんうん、
っていうのにしてましたね。
あ、そうかそうか、
うん、でも
そういう形
ね。でもね暑い時あった、
ー
コート次第やけどね、
はいはいはい、
うん、
だからね先週やったかな先々週やったかな、はい、毛布片付けたんですよ、
うん、
毛布片付けたら、
うん、めっちゃ寒なったでしょ。
めっちゃ寒なっておいおいおい勘弁してくれよみたいな。
だから私いまだにまだこたつが直せない。
ああ
、あとベッドとかね布団の下に引いてるモワモワっとしたこう、なんていうの、こうボワボワっとしたやつ、
はいはい、毛布
直せない。そうそう、直せないとかね。
そうやな、
うん、
本当に困るな
あ。まあでもね、まだ奈良はねちょっとやっぱ朝晩冷えるんで、
そうですね、
ちょっとあったかいめにしとく方がいいかなっていう気はしますけどね。
ですよね、
うん、
本当にね、まあまあちょうどね、僕昨日おとついと、
うん、
塩梅の方にライブ行ってきたんですけどね、
はいはい、和歌山も寒いでしょ。
寒いんですよ、
うん、
だからねそこでね演奏してたら暑いんですよ。
ああ、中は特にね盛り上がってくるとね、
うん、で帰ろうかな思ったら寒いんですよ。
せやな、
うん、おいおいおい、これどうすんねん
せやな、まあ車乗っちゃえばある程度は調整できるかもしれんけどね。
そう、
うん、
そこがね
悩ましいよね、まあ、ちょっと話は違うんですけど、
はい、
私の場合ね、まあまあ年齢的なものもあるのかもしれないんですけど、
はい、
ここ最近ずっと汗をかくんですよ。
ほうほう、
暑くなるの、顔だけカッカカッカしてるの、
はいはいはい、
うん、ちょっと言いたくないけど、うん、そういうことになってるようで、
うん、
汗だくになるんですよ、
はいはい、
だからそれ冬場とかはほんまにみんな寒そうな顔してるのに私だけ一人だけ汗かいてたりとか、
はいはい、
でまた汗かくって洋服も汚れたりするじゃないですか。
そうですね、
で最近ね聞いたのが、うん、着物着るでしょ、
はい、
あの時にやっぱ汗かくと着物って汚しちゃうんで、
うん、
その汗を止めるコツっていうのがあって、
はい、
舞妓さんたちいるじゃないですか、
はい、
ああいう方ってこう帯をギューって締めるでしょ、
うん、
なんかこうちょうどね胸の上のあたり、
はい、
ちょうどなんていうかな、ここの骨のあたり、
うん、
そこのところを紐でギュッて縛ると、
うん、
汗が止まるらしいんですよ。
へ
でね、うせやろうと思って、
はい、
この前やってみたら、
はい、
マジ止まる。
あ、そうなんや、
うん、すごかった。その間にねギューって締めるからここめっちゃ後つくんですけど、うん、でもね止まりました。
へすごい、ね、
まあ、それはなんか人によってできる方っていうかね、合う合わんあるらしいんですけど、
まあまあ確かにね、人によってちょっと違う可能性はね。
私の場合本当何でもない時に にドワーって汗が出てたのが、はい、ごく一般的な汗になったんですよ。
あ、
だから恥ずかしくない、うん、状況になったんで、
まあね、それはね、そうなん、まあ、年もあれば体験もあるかとは思うのですが、
その辺は多数こう要因はあると思うんですけど、まあね、うん、でもね、なんか本当に急にわーってこうホテルようなのがなくなって、
はいはい、
ちょっとね楽でしたね。
あ、
うん、だから和装とか、まあ、普通の洋服の時でも、あの上が見えへんような服やったら、はい、そういうのしてみてもいいかなとかって思って、
ね、いいですね、そういうのもね、また知恵としてね、
そうですね、
ちょっと覚えておいたらね、
は
い、
ただ難点は顔から下、その紐から下は汗だくなんですよ。
あ、はいはいはい、はい、
顔だけ、その紐から上の部分だけは汗をかかないんだけど、うんうんうん、体の方はびっちゃびちゃ
びちゃびちゃになってると
なっちゃうっていうのはあるらしいんだけどね、まあ、そこまで暑い日じゃなかったんで、うん、私の場合はその顔がよくほてるからちょうどよかったんですけどね、
うん、僕ね本当にね襟元が結構汚れるんで、はい、汗かくとだからいつもね、うん、まあタオルとか巻いたりしてるんですけども、はい、うん、そこをやっぱりあまり書かないようにしようもたらそういう風に締めたいね。
まあそうやろうけどね、うん、でもまあそうやね、あの年齢とともにそっちもあの加齢臭ってやつが
出るからね、かもね、
うん、
油とかも出るし ね、
本当に嫌になりますよ ね、
ね、そういうのも気をつけて ね、
そうですね、
まあまあ今日も頑張っていきますけどね、
はい、暑い寒いには気をつけていきましょう、はい、まあ話は違うんですけど、はい、さっきね今その和装の話してたんですが、うん、最近私あの着付けを習いに行ってまして、
はい、
まあ、なんとか一人で着れるぐらいにはなったんですけど、うん、この前久しぶりに奈良ホテルにちょっとお仕事で行ってきて、
はい、
で帰りあの昼から予定があったんですけど、それ朝一やったんで、うん、まあ、昼のその予定までの間ちょっと奈良町をぶらつきながら帰ってきてたんですね、
はい、
だね、やっぱり奈良ってね着物向きの町やね。
あ、確かにね、
うん、京都の方がもちろんこうイメージはあると思うんですけど、はいはい、うん、奈良も全然行ける
ですよね。
ただ難点はちょっと坂が多いのが難点やけど、
あ、
でもね全然あの餅戸の商店街をプラプラーって歩いたりとか、はい、ちょっと奈良町の方入ったりとか、うん、お寺見に行ったりとかね、
う
ん、で実際着物姿の方もいらっしゃったりして、
そうね、
うん、外の歩きするにはいいよなって、
はいはいはい、
で久しぶりに行ったから店がだいぶね変わってました。
ああ、そうかそうか、うん、
あの観光客の方来ても楽しめるようなお店とかも増えてますし、うんうん、
はい、
昔からのお店とかね、うん、あの中谷さんのところの餅つきの高速餅つきとかは
あるね、
もちろん
有名ですよね、
いっぱいいてはりますしね、うん、で行ってみてあの餅戸の商店街のところでびっくりしたんですけど、
はい、
なんか保護した動物を見学できる保護動物園っていうのができてたんですよ。
すごい、
ね、でね、たまたまこう歩いてたら、うん、あのその女の人が立ってはって、うん、なんやろあれと思ってみたら袋を手に乗せてはるんですよ。
ほうほうほう、
でじーっと見に行ったほんまも、
はいはい、あのフクロウカフェあんねんね、奈良にね。
そうそうそう、でもね、そうそう、フクロウカフェじゃなくてそこは保護カフェなの、
う
ん、
おー、
うん、で、本物のフクロウってめっちゃ可愛かったんですよ、もう目クリクリでね、はい、うん、でまあ、触ったらあかんからそこは見てたんですけど、うん、でこのフクロウどうしたんですかって聞いたら、なんかそのペットショップとかで売れ残った子とかね、
はい、
あとはまあ保護した子とか、
うん、
そういうのをあのまあフクロウだけじゃなくて集めて、
うん、
でそれでまあお客さん入れて、まあ、餌代をカフェみたいな、はいはいはい、動物園っていうほどでもないんですけど、うん、カフェみたいなのをやってるんですって、
うん、最近なんかそういうの流行ってきてるみたいね、
保護カフェとかね、うん、保護猫とか保護犬とかで猫カフェやったりとかね、
うん、あ、いいですよね、
別にわざわざペットショップで買わんでもね、
まあね、
うん、うん、大切にしたい命はありますからね。
ですよね。
だから時間あったらめっちゃ行きたかったんですけど、
はい、
ちょっとその後予定があったんで、うん、もうフクロウにこう後ろ髪を引かれつつ、ごめんね、また来るわーって言って帰ったんですけど。
なるほどね、
うん、はい。そんなんが奈良にできてるっていうのがちょっとびっくりしましたね。
う
ん、
まあ、またね、行ってみましょうかね。
そうですね、行ってみたいですね。
はい。
はい、
さあ、そんなんでね。
さあ、話は変わりますけれども、うん、先週ね、ご案内はさせていただきましたが、
はい、
先週の日曜日に開催いたしました、フリマ&ライブ。
うん、
はい、恵子さんのプロデュースボリューム4ということで、
はい、
はい、あの、また今回もたくさん出演いただきました。
うん、
その番組が、5月22日かな、
そうです、
アップされております、うん。もう聞いていただきましたでしょうか。
はい、今回もね、
はい、
インタビューいろいろね、
うん、
させていただいて、
今回あの男性陣が、
そうなんですよ、
ね、恵子さん以外みんな男の人、
そうそうそうそう、
ということですね、うん、
本当にね、まあ面白い話聞けるね、
そうですよね、うん、
あのライブ行ってるだけじゃなくてね、
うんうん、
こうやって番組ってなるとね、 いろいろこう聞き出すじゃないですか。
そうですね。
本来いろんな話が聞けるっていうのが面白いね。
まあライブでももちろんトークの時間はあるでしょうけど、はい、どうしても音楽絡みのことになっちゃうし、
そうそうそう、
なんかその人自身のことを知っていただくのはちょうどこの番組聞いてもらうとね、
そう、
より一層楽しめると思いますからね。うん、
ですよね。
え、こんな人やったんやとか、うん、普段の喋りこんなんやったんみたいなとかね。
だからね、こう最初のね、通りすがりさんなんかは、うん、
はい、
あの二人のコンビの関係性、S と M やという話とか。またあの B フラットさんは兄弟でやっておられる、
うんうんうんうん、
まあ、兄弟 の, その年代の違いとか、
はいはいはい、
そういう風なね、また長谷さんらはまた2人でやっておられるんですけども、
うん、
その京都と奈良の人やったとか、
お
そういう話を聞けたりね、
はい、
でまあ吉さんはお一人なんでね、お一人の お話を聞いたりとかいうのがいろいろあってね、
うん、
もうね、あの音楽だけじゃない面白さが出てきたかなと。
そうですよね、
うん、だからこれからね、いろんなインタビューしてみようかなと。今日出演してどうですかとか、そんな話よりも、
はい、
ね、なんか面白い話ないですか、まあ、みたいな、
その人のキャラクターが出てくるような方がいいかもしれないですね。そうそう、
ですよね、
うん、
そういうインタビューにしても面白いかなとか思ったりして ね、
だから、まあ、今のところ恵子さんプロデュースがもう全然新しい方をどんどんね、
はい、
初めての方ばっかり呼んできていただいてますけど、うん、例えば2回目3回目
そうです、ね、
ライブに、ね、出演していただくっていうことになったら、
うん、
よりその人のキャラクターが出るような ね、
そうやね、
インタビューにしていくと面白いですよね。
そうそうそう、
いや、あんな前に来た時すましたはったの実はこんな人やったみたいなのが出てくるかもしれませんよね。
だからね、以前僕、まあ、ライブご一緒した方は何人かおられるんですけども、はい、その時は本当に出演順番でこう演奏だけしてちょこっと挨拶だけして帰ってたから、
はい、
どんな方かわからなかったんです
。そうですよね、言ったら、うん、あの音楽の趣味ぐらいわかりますけどね。
そうそうそう、
どんな曲が好きなんやとかこんな曲作るんやみたいなのはあるかもしれへんけど、うん、
でそれでね、あの Facebook なんかでね、うん、お友達申請はしてたんですけども、
はい、
どんな人やったかなとかこう悩むわけですよ、
うんうんうん、
それがこうやって喋ると、あ、この人やこの人や、うん、こんな話したとかっていうのが出てくるから、
そうですね、
うん、より仲良くなれるというか、
いいですね、
う
ん、やっぱりリアルでね、まあ、ネットラジオやってる私たちが言うのもなんですけど、
はい、
やっぱりリアルに会うとかね、うん、話すっていうのは大切やね。
そうそうそう、
うん、
だからね、こう話す時間があればいろんな方と話す方が深まるよね。
そうやね。で、それをこのラジオを聞いていただいている方にも発信して、
そうそう、
よりその方を知っていただいて、うん、いや、こんなおもろい人やねやったら今度ライブ行ってみようかなとかね、
そうやね、
いう風になっていけば一番ベストですよね。
だから本当にライブ行った時に話しやすいと思うんですよ、聞いてたら、
うん、この前こんな言うてはったけど私もこれ好きなんですとかね、
そうそうそう、
きっかけになるよね、
うん、ネタとかが出てくるからね、
はい、
そういう話できたらいいかなと思いますよね。
そうですよね。ぜひあのファンの皆さんだけじゃなく、
はい、
ね、あの音楽ちょっとこれからやってみたいなと思う人とか、
そうです、ね、
ね、音楽好きなんやけど何聞いたいかななんて思ってらっしゃる方は、
うん、
ぜひ一回番組聞いていただいて、
はい
はい、その方たちのライブにもね、ぜひ、
そうですね、
また今度6月にもライブありますんで、
はい、
その時あの観客の方もね、もちろんあの来ていただいて OK なんで、
う
ん、
そうなんですよ、
はい、
だからね、観客の方もひょっとしたら番組に出れる可能性も
あるある、
ね、
時間にもよるけどね、
そうそうそう、
まあ、出演者がメインやから、
そう、
うん、後ろでちゃちゃ入れとかは全然できると思うんですけど、
そうそう、あるしね、
うん、実際あの収録してるところ見学いただくこともできるんで、
う
ん、あのぜひね、あの音楽このライブ聞きに来ていただいて、
うん、
そのまま収録見学を、
ね、ですよね、
ね、していただくのもいいと思いますよ、
はい、お願いします、はい、
また次回ね、ご案内をさせていただきたいと思います、
はい、
さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう。健康高尾&田中翔吾で 4-58
縦に5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に8つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色、父と母と生まれたての弟、階段だけが架け橋の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、 迷子の泣き声探し当て抱き上げてくれた母の笑顔空の高さに感じた階段汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた団地に住んでいました。
健康高尾田中翔吾で4-58聞いていただきました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク
どんどん。
テーマはモデルチェンジ。
モデルチェンジね、
うん、
今日の写真なんですけどね、
はいはい、
旧型なんですけども、
うん、
通算にもらった、
はい、
バリスタ。
そうです ね、
ね使ってます。
私が新型になりました
これ本当に今すっごい変わってきたよね。
変わりましたね。あのスマホで調整できたりとかできるようになりましたからね。
あ、そうなんや、すごいな、うん、
私はその一世代前なんですけど、
はいはい、
今の一番新しいやつはスマホで濃さとかね、
うん、
コーヒーの濃さとか、
うん、
あとはなんか朝この時間にどうこうとか、
はいはい、
あとなんか見守りができるっていうことで、
うん、
例えば遠く離れたご両親のお家にそれを置いといて、
うん、
なんかこう連絡取ったりとかね、コーヒー飲んでる飲んでへんとかいうのが来たりね。
あ、すごいね。
そんなもできるらしい、
はいはいはい、
けど現状いらないから、
まあまあね、
私はその前のやつにしてますけど、
うんうん
うん、そんなこともできるようになったらしいですよ。
なんかでこれは粉タイプじゃないですか、
うん、あのインスタントの ね、
ね、
うん、
それがなんかこう
あカップのやつね、
カップのやつね、
はい、
あれとかいろんな出てるよ ね、
ありますね。あのカップのやつはね確かに美味しいんですよ、
はい、
コーヒーとしては、
はい、
ただちょっとなかなかのカップが割高になるんで。
ああ、そうかそうか、う
ん、ただあっちだとカップを変えるといろんな味が楽しめるっていうのがあるし ね、
あ、いいね、
キャラメルマキアートみたいなのとかね、
はいはいはい、
できるんですけど、ちょっと私はもう前にそれ実家にあったんですけど全然使わなくなっちゃって、うん、
はい、
もうバリスタですね。
あ、
うん、
まあね、そやけどこういろんな味が楽しめるっていうのは楽しいよね。
そうですね、で買ってきたりすればね、
そうそう、ちょっと割高でも、
うん、
まあまあ何十円の話じゃないですか、
うんうんうん、
まあお店に行ったら何百円の違いになってくるじゃないです
か。まあね、それ考えると確かに安いよね、うん、今だからさらにそのバリスタ形式のやつだとお始めかので、はい、ティーサーバーがあって、
はい、
紅茶とか日本茶とか、
あ、
そんなカップもあるらしいですよ。
あ、いいですね、
うん、
本当に。
そうそう、あとはアイスコーヒーをあのボトルでセットできて、うん、いつでも冷やして飲めるとかね。
あ、サーバー機能みたいなやつや。
そうそうそう、だからあの冷蔵庫入れといて別にそれをトクトクって入れたらいいんですけど、
はいはい、
もう立てといて、それこう上からひっくり返して立てといて、うん、コップ置いたらダーって出てくる。
あ、いいね。
でそれはなんかね、そのアイスコーヒーのやつを買ったらその機械は勝手についてきますとかって言ってきたんですけど、
はいはい、
いらねと思ってうちのやっぱ置く場所がないんで、
まあまあね、
やりましたけどね。
あ、確かにその置く場所もあるからね。
そうそうそう、まあ、たくさん人がねいてたりとか出入りするんやったら、うん、そういうの置いとくのも便利かもしれませんけどね。
うん、そうかそうか、まあまあそういうのもね検討してね、
はい、
まあ今日はこの写真でまたご意見あったらお寄せください、はい、
そうですね、
はい、
ということでモデルチェンジでメッセージいただいてますのでご紹介いたしましょう、
はい、
まずはその昔さんです、
はい、
形から変えるのがモデルチェンジ。
確かにね、
形をそのままで内容を変えるのはアップデート。
ああ、パソコンで言うとそうやね、
だよね、うん、モデルチェンジしても旧型でアップデートできるようにしてほしいですね、
うん、確かに、うん、
iPhone はある程度旧型でも新しい機能がそのまま使えるように作ってあるのでいいのですが、
うん、
はい、買い替えないといけないのは大変です。
確かに、
うんうん、まあ、確かに新しいものを買い替えてもらわないと経済が潤いませんが、
うん、
物を大事にするエコを考えるとできる限りそのままで使えるようにしてほしいですね。
あ、ほんまやね、そこ難しいよ ね、
う
ん、
ね、でもまあ摩耗というかその使っていくうちの何て言うの、あの消耗は、うん、そうそう劣化はあるから、
うん、
私なんかあの iPhone の そのスマホをね、
うん、
今2年ちょい使ってるんですよ、
はい、
まあ電池が
減る減る減る減る、まあ、まあ確かにね、
うん、だから中身のね iOS はどんどんアップデートされてるんですけど、
はい、
それにね追いつかないぐらい電池が減っちゃうんですよね、うん、
まあ、あの他のねスマホとかやったらね、うん、あの電池だけ交換とかできるじゃ
ないですか。できるできる、うん、
だからそれはそれでいいねんけど、
はい、
ただねモデルチェンジすると電池の形まで変わんねん。
あ、そうやね、確かにね、
それが困んのよ。
前の電池使えてええねんけどね。
そうそうそうそう、
うん、
そこぐらいは同じでいてほしいなっていう、
ね、どんどんあのスマホがちっちゃくなったりとかして電池もちっちゃなったりとかね。
そうそう、うん、
それこそあの端子も変わるじゃないですか、
はい、
スマホもそうですよね。
そうそうそうそう、
iPhone なんかもヘッドホン端子なくなりましたからね、
うん
うん、
だから 全部 Bluetooth でいかなあかんとか ね
便利になってんのか不便になってんのかどうやろうと思いますね。
まあ、今回ね、はい、その差し込みで言うたらね、差し込み、うん、差し込みじゃないや、バッテリーで言うたらね、はい、あのビデオ、はい、ムービーをちょっと新しく買ったんですけども、うんうんうんうん、それはね旧型とバッテリーが使えるんですよ。
お、いいじゃないですか。うん、おー、じゃ あの予備として持っとけるんやね。
そうそうそう。
あ、いいね。
アンペアの違いでね、時間はちょっと少なくなるんですけど、うんうん、形は一緒。
ああ、じゃあそれで使うことも可能なんだ。
そうそうそう。
じゃあいいですよね。
予防に買う必要なかったんでよかったですね。
うん、だからあのメーカー揃えて使っていくと、そういうのができたりとか、
そうそうそう。
することはあるからね。
うん、そういう風にしておいてほしいね。
そうですよね、うん。メーカーさんも考えていただきたいですね。
まあね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、パリケンさんから、はい、ちょっと真面目バージョンのメッセージいただいております。
はいはい。
モデルチェンジといえば、うん、私などは車を一番に思い浮かべるのですが、
確かに。
考えてみれば、機械テクノロジーのみならず、うん、人間が作るすべてのものはモデルチェンジを繰り返しながら世の中に存在しているのではないでしょうか。
確かにね。
医学系分野においても、うん、再生医療や遺伝子操作などそれらの研究はもはや人間のモデルチェンジを目指していると言っても過言ではないと私パリーケンは思っているのですが、
すごい
皆様いかがでしょうか。
すごいねこれ。
とかなんとかめんどくさいことを言ってまったなことですが、要するに人間は持って生まれた肉体のモデルチェンジなど現状ではできないということなのであります。
あ、確かにね、
うん、超人ハルクバリの筋肉改造に成功しようが、うん、昨今流行のライザで、何キロ痩せようが、うん、それはモデルチェンジとは言わないし、
確かに、
うん、時間とともに肉体は老化していくのみ、はい、でも救いというかなんというか、うん、世代交代の際時の環境に沿った微妙なマイナーチェンジを繰り返しては人は進化していく。
あ、そうやな。
もともとは小柄が主流の我が民族から、うん、大谷選手を筆頭とした優秀な大型アスリートなどが出現したことがその典型やと思います。
はいはい。
で結局何が言いたいかと言いますと、うん、少しでも自分自身を内外面含めてモデルチェンジ、いやせめてマイナーチェンジでいいんで改善できればなと思ったらこんなことに。ご清聴ありがとうございました。
あ、なるほどね。
ありがとうございます。
難しいこと言うな本当に、う
ん、私も読んでて買ったと思いましたね。
まあまあ確かにね。
でもね、ギュッとギュッと縮めたら変わってきたんやねってことやね。その環境に合わせて人も変わるし、
まあね、
がっつりは変われへんけどちょっとずつは変わってるんかな。
そうやな、
うん、
生きていく上で、
はい、
子供から大人になる時点でも考え方が変わるじゃないですか。
そうですね。
それでいろいろ変わっていくわけやしね。
内面的にはそうやね、うん、でまた外面の部分もね、
そうそう、
今時の子の足の長さとかね。
ああ、そうやね。
すごいよね。
すごいな。
頭身とかね、
うん、
昔の人なんか完全に頭身やったりとかね。
あんなんそうやけど作ってないのにね。
作ってないけど、まあ、
自然にそうなん
て言ってる。椅子生活とか
雑誌、ね、
生活が違うとかね、そうそうそう、言うたりしますし。
あれはどうなの、整形。
整形、
うん、
顔変えるってこと。
そうそう。
でもあれは遺伝としては繋がれへんから。
あ、そう、あ、そうかそうか。
だから息子娘ができた時点で元の顔が出てくるでしょ。
まあまあ確かにね、
うん、
そこはそうやねんけど。
そうやと思うよ。
あの見た目は変わるじゃない。
もちろんね。
ね、
それがまあ根付くかどうかってとこやね。
そうそうそう、
うん、
だから車のねモデルチェンジがあったとしても、
はい、
中身一緒で形だけ変えるっていうのはまずないけども、
うん、
そういうのがあったら整形みたいなもんでしょ。
まあそうやね、
見た目だけみたいな、
はいはいはい、
ね、
うん、でもまあ車は自分でこうなんていうの、成長できるもんではない。人が現状を作ってるから、うんうん、
まあね、
人の場合はね、
うん、
でも自分自身でどうこうできるもんでもないしね。
確かにね、
うん、
まあ、体鍛えるのも一つのマイナーチェンジ的なことやろ
ね。もちろんそうですよね、
うん、
でもなんかあの何ですか、あの筋肉を見せる人、
筋肉、
うん、
あ、ボディービルとか、
そうそうそうそう、はいはい、ああいうのを見ると、はい、人間ってあそこまで筋肉にできるんやって。
あ、確かに
不思議になるよね。
確かにね、
自分の体をこう見直してみてどこに筋肉があるんやろうと思う自分自身からしてみると、
うん、
すごいなと思うんですよね。
あれね、あれやってる人はね、もうね、夢中になるか、もうそればっかりになってしまうって、
うんうんうんうん、
そうなっていくと、
うん、
もうその世界に入ってしまうっていうんですか。
まあ、だから別に筋肉の人はそういうボディビルダーなんだボディビルやし、
うん、
まあ、私なんかやったら本読んだりとか、
あ、そうそうそう、
修行したりとか、そっちに夢中になったら夢中になっちゃうし、
そうそうそう、
やっぱりそれ趣味の一つなんやろうと思うねんけど ね、
そうね。
でもそれでも体を変えれるっていうのはすごいよね。
まあね、
うん、
僕を変えれるとしたら身長伸ばしたいな、
うん、
うん、そう、ね、無理やけど
なんかでもほら、ポキポキってするこう体の整形で、
整体
で若干変わるとか言うけどね、うん、
まあ何ミリとかね、1センチとかの話やろ、
うん、多分もう骨の状態から考えて無理やろうって感じになるからね。
だから僕の言うてんのはまあ10センチ20センチの話やから、
まあ、それやったらあれやな、シークレットブースやな。
あ、うん、まあね、そこはちょっと思うけど ね、
ね、
まあ、体重はまあまあどないでもね、一応動かせれる
じゃないですか。全然動かへんけどね。
いやいや、それどういうことやからね
おかしいな。
まあだけど身長はね、もうほんま触られへんからね。
そうですね、うん、でも遺伝もあるのかもしれないね。
まあね、
うん、
そこは気をつけてね、
そうですね、
やってみましょうかね。
はい、ありがとうございました。続いてこれは某さんというものか何菓子さんというものでしょうかね、
はい、
某医療メーカーの〇〇〇〇、これおそらく U200 やと思うんですけど、うん、定番商品と言われるものを毎年微妙に変えてくる、
はい、
定番だから焦って買わず来年と思っていると、うん、同じものがなかったりする、
あ、
ちょっとイラつくということですね。
確かにね、
確かにあの丈が、うん、裾丈が違うとか、
はいはいはい、
ズボンの幅が違うとか、
うんうんうん、
若干まあその流行り廃れもあるんでしょうけど、はい、ちょっと違ったりするよね。
確かにね、
この色去年あったのに今年ないやんとかね、うんうんうん、ありますよね。
若干のね、うん、そこが定番でありながら定番じゃないやんって言いたくなる、まあ
ね、だからこそ毎年買う人もいてはるんかもしれないしね。
まあね、
うん、
だから本当にそこね、ちょっとしたラインの違いで、
はい、
いやこれじゃないねんっていうこだわりあるよね。
本当にね、背も低いし、ちょっとまあ横にも若干大きめなんで、
はい、
丈が気になるんですよ、
はいはいはい、
あのシャツとかね、
うん、
上のブラウスとかの、
はい、
それがね変に長かったりすると、まあ、背もちっちゃいから、
はい、
なんかやぼったく見えるし、短すぎるとお腹出るし、
はいはい、
その微妙な丈のがあるともう 2,3 枚買おうかなって思う気になるんですよね。
ですよね、それはあるよ ね、
ね、
僕ねだいたい肩幅ちょっと広いんですよ、
はいはい、
ほんならね、あの体型的にはってか身長的にはね、
うん、
M なんですが、
うんうん、
きついね、肩が、
うんうん、
ほんなら L にするやん、
はい、
ほんなら L にすると丈が長くなる、
うんうん、
で袖から手が隠れる、
うん、今時のほら燃え袖みたいにしちゃえばいいんちゃ
うとかいうのがあって ね、
ね、
だからそこをちょっとこう改善できたらなと思っていいのがで、うん、たまに出んねや、
はいはいはい、
でええなぁ思ってたら次の年もないねん。
あ、やっぱまあ一般的な体型に合わせてしまうから、
そうそうそう、
どうしてもね、
うん、
そういうのはこうオリジナルでっていうことになってくるんでしょうね。
だからさっきのね、あの肉体改造でね、
はい、
背がみんな足長なったとか言うけども、
うんうん、
それに合わせて作られたら僕ら何センチも切らなあかんわけやん、ズボンを。
でも今時の子の服ってやっぱりそうよ、丈長いもん
ですよね、
うん、
だからそこは困るな
と。そうやね、
うん、もうちょっとこうずんぐりした体型の人のも作ってほしいな。
結局そういう年齢の人が着るような服しかないんよ。
ああ、そうかそうか、そういうのターゲット
ね。もうちょっといろんな年齢層の人も着れるような服が欲しいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。さあ来週のテーマです、
はい、
経済、医療、遺伝子、筋肉、世代交代、
はい、
アスリート、定番、改善。
あ、どうでしょう、世代交代。
あ、世代交代ね、
うんうんうん、そろそろもう僕らも世代交代したい、
したいね、ね、ほんまですね。
その日のとこも含めて、
まあ、いろんなものでも世代交代があるかと思いますの で、
ですよ、ね、
はい、皆さんのメッセージ世代交代ということでお待ちしております。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。
バイバイ。
さあそれでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
一人で 電話するよ。ずっと君を描いていたいから。君の夢を見たい。